社協のサンキュー達夫です。
クリーンタベ
です。アストミシンゴです。
ごきげんよう、石井仕事石井美久です。
いいよー。編集室でございます。
はい。集まれましたね。
集まれました。
良かったですね。でもね、みんな元気で。
東藩が今バイト忙しいですね。バイト忙しい。お忙しい方なんで、なかなかスケジュールが取れなくてですね。今日はもうこの4人になりました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
石井どうしてたのかな、最近は。
いや、もう私もずっと芝居ないんで、バイトしたりとか、あと、なんか最近ハマったバーチャルアイドルがいて。
なんだ？バーチャルアイドル？ VTuber？
VTuber ではないと思うんですけど、なんかバーチャルサーカス団っていうバリスっていうユニットがあって、私それ今めっちゃハマってるんですよ。
何それ？
なんかよかったら聞いてください。
歌なの？あと
ユニット6人組の女の子のユニットで、顔出しはしてなくてバーチャルなんですけど、楽曲がすごいダークファンタジーみたいな世界観で、すごい有名なボカロピーとかが曲出しててめっちゃいいんで、ぜひおすすめしに来ました。今日は
それをおすすめした。何もう仕事終わったみたいな。そうなの。アニメご覧になってますか？
アニメはちょくちょく見てますね、今期は。はい、
食べにくいおじさん見てます。
あ、見始めました。あの、
どうですか？
新人権聞いて、ちょっと見てみようかな。
我々が選んだ1位の作品でした。
いやー、でも BL すぎて、なんか、BL ですよね。
思ったより、3話4話あたりから BL より
も、かなりいってるよね、そっちに。
かなり BL ですね。もうその、BL としか思え、見えない。
でも可愛いじゃん。
いやでもやっぱなんか違いますよ、男の人ですもん、やっぱり中身がだって。
いや、 やっぱりあのタイトルだけ見てなんか、あ、また異世界転生ものかっつって敬遠してた人結構多かったらしくて、
いやでも私もそう思ってます。
見始めたらおっと様子が違う。
すごいですね。あれが万人受けしてるんですか？なんか、
いや知らんけど、ここでは盛り上がってる。
盛り上が
ったね。いや面白いですけど、
石井の口には合わないですか？
いや、なんかその BL として燃えてるんで、なんか、あの、なんていうんですか、転生前の世界の方が燃えるっていう。
ああ、そういうこと？
そうですね。
もう一個も無駄がないじゃん、だって。BL でかつ美少女も見れるってもう最高なん
だ。確かに。
発明としか思えなかったんだけど。
なんかサイド B の方もちょっと聞いたんですけど、やっぱ今期その、性転換もの多いみたいな話してて、確かになと思って。
そうだね。割ともうジェンダーに縛られる時代がなくなってきてる。
やっぱ男口調の女ってめっちゃいいんですよ、ね。
いいよね。
それだよね。
いい。だから、本当に、あの、男友達みたいな美少女がいたら最高っていう童貞ドリーム全部詰まってる
から
。
確かに。そこなんだよね。
少年誌そればっかりです。
そう
だ。レトロゲーム好きの女子。
そうだよね。そうなんだよ。で、あとオタクギャルみたいな。
いや、ほんとそう。
オタクギャルね。
だから、そういうこと。だからリスクドールとか、
そうだね。
あ、リスクドール見てます。
意識、ね、うん、的には今期おすすめは何なんでしょうか。
いや、なんかあのね、つむじのハッシュタグでもちょっと書いていただいたんですけど、あけびちゃんのセーラー。
あけびちゃんはやばいっすね。
やばいっすね。
エロいっすね。
エロいよ。
なんかあけびちゃんのセーラー服で検索すると、あのサジェストに気持ち悪いって出てくるんですよ。
え？
で、結構レビューとかでも賛否分かれてるっぽくて、
あ、ちょっとリアルすぎるみたいな。
なんか分かんないですけど、一部の人からは女子目線からしたら、あのリアルじゃなさすぎて気持ち悪いし、ね、こんな世界どこにもねえよっていう意見があるらしくて、
おじさんが作り上げた妄想じゃないか、
なんかそういう意見もたびたび。
ワンルーム見た人が言ってんのかな。大丈夫かな。
いや、俺ワンルームよりもエロさって言ったらあけびちゃんの方が強いよ。俺の感じではね、視線がね、いやらしいんだよ。
しかも、本人が意識してない部分を、いやらしい目線で切り取ってる感が、
そうですね。ねっとりしてんだよ、だから。
中学生ですからね。
めっちゃ見ちゃいけない。
中学生なんだよ。
いや、中学生である必要性あるのかなと思っちゃうんですけど。まあ、
平君からしたらもう女じゃないからね。ランドセル下ろしちゃって。
残念ながら。
いや、でも好きで ですね。めちゃくちゃ。
これはもう石石的には OK だ、ね。
うん。やっぱなんか、ちょっとグロいぐらいエロいじゃないですか。でも私なんか、ああいう世界ある気するんですよね。わかんないですけど。なんか、3話がやばい。やばかった。うん、
そうですね。ありがとうございます。
はい。
では、メール来ております。マナとアット合言葉 B さんからいただいております、ドキドキしながらこの度初めてお便りを送らせていただきます。以前ラジオをお聞きしていて救われたことがございます。自動車免許実技試験の待ち時間、自分緊張しいなので心臓バクバクだったのですが、辰夫さんのラジオを聞いていてリラックスして臨め、見事一発合格できたのです。確かその時お試しの頃の東京マグニチュード 8.0 のお話をされていた頃だったと記憶しております。
随分前だと思う。めっ
ちゃ前、10年以上前だよ、
ね、
その説は本当にお世話になりました。今では環境も変わり、明け方家のことをしながらラジオを聞かせていただいております。いやー、作業がはかどるはかどる。いつも楽しませてくださりありがとうございます。登録もまた行きたいですということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ちゃんとね、普段どういう生活の中でこの熱文字聞いてくださってるのかっていうのをね、まあ、ちょっとメールくださいと言ったら来ましたね。
嬉しいですね。普通にラジオとして聞かれてるって感じがいいですね。
はい、嬉しいですね。国さん見つけたのコーナー。
お
ー、はい、熱文字ネーム税二浩二さん、
ウォーリーみたいな、
異世界美少女ジュニクおじさんと、まあ、ファンタジー美少女ジュニクおじさんとですね、に出てくるファビニクおじさんとに出てくる中二病全開で CV が石川さんのシュバルツ・フォン・リヒテンシュタイン・ローエングラムって国さんですよね。指抜きグローブもしてるし、出てました国さん。
甘いな。
甘い。
いや、彼全然性格的に逆ですよ。
ああ、そうですか。
あ、
見た目はかなり国だったんですけどね。
まあね、確かに。スタイリングはね、全く俺なんだけど、
うん、
考え方は真逆だね。
それどういうところで感じたの？
彼はやっぱソルジャータイプじゃないから。
そうですね。
ソルジャータイプ。
ああ。いや、先考えて準備しとくってことを考えておかないと。
あ、
選手を。
ここはもう国的には甘いぞと。
そう、もうメタルギアソリッドからやり直せる。言いたいんだよね、彼は。
国さんは傭兵ですから。
傭兵ですから、やっぱ常に次のこと。あとは食料の確保。
そうそうそう。
彼は異世界剣士に憧れてる人ですから。
うん、そうなんです。
むしろ考え方としては、メガネの彼の最初のこの山にいるんだけど虫がいない。なのに風張りになっていて花が咲いてるのはおかしいみたいなところは、うん、俺っぽい。
ステルスクニーが、
これから国になる人っていうことですよね。
養成枠
です
、
ね、
はい。ということで、今回の判定は国ではないでございます。
そんな判定したら、かわいそうじゃないか、せっかくメール送ってくれたのに。
水の絵さんからいただいております、
はい、
さっきも話題出た、あけびちゃん。
うん、
第6話で、あしたちゃんと木崎さんが、あけびちゃんと木崎さんが釣りをしていました。高木さんの第5話で高木さんと西方が釣りで勝負をしていました。そして今期はスローループが放送中、アニメで釣りのシーンを多く目にする今日この頃ですというね。
あ、確かに
そう思いました。夏野さん、ありがとう。釣りは なんで多いんだろう。やっぱ2人で何かしてるっていう感じ
の。いや、でも趣味的なもので何があるっていうことなんじゃないかな。
うん、
でね、もうバンドって言ったってさ、歌と踊りってもうずっとあるから、
静かに一緒に喋れるっていう、
それもあんのかもしれない。
いわゆる美少女アニメでなんかモチーフにしようって言った時に、だからさっき今たつ、あ、国さんが言った、アイドルだったりとかもあったり、あとスポーツがあったりとかした中で、まだなんか掘ってないとこあるかなってなったら、
そうだね、
釣り？
釣り、
そうか、また意外と競技の匂いもしないからね。うん、だから昔ね、釣り吉三平って釣りを競技にしたっていう新しさがあったんだけど、釣れるか釣れないかみたいな、うん、はい、今逆だからね、いや競技のものはスポコンで見てくださいみたいなところなんじゃないかな。
うん、
本当にのほほんと釣りを楽しんでますの。
放課後手本にし続きやってくれるんだ
ろう、ね、すごい気になるんだけど。でも代替わりしちゃったら悲しくない？ 3 年生のだって、部長は抜けちゃうんだって。あれも悲しいじゃん。
部長抜けるの？
いや、だって、代替わりがあるかもしれないよ。3年生は抜けている。
学年的にはそう。
もうちょっと一緒にいようよ。
俺もそう思う。ずっと一緒にいてほしい
よ。そうよ。
OB としてちょくちょく顔出すみたいな。
いいね。
いいね。
そこはもう野球部みたいに。
だから OB になるとお金を持てるから、ちょっとルアーとか持ってきてくれたら、
ね。あ、いいですね。
そこだな。
うん、 ショビタンさんからいただいております。初めてメール差し上げます、ショビタンです。先日は親善券お疲れ様でした。今回初めて割見手に参加し、いつもよりワクワクドキドキしながら拝聴いたしました。やっぱ参加するとドキドキとは違うんだね。期待値ランキングベスト10に入っていると確信していた作品がまさかのランク外で、皆様はどんな感想を持たれたのか気になりメールを送らせていただきました。それは佐々木と宮野です。なるほど、
なるほど、
確かに言ってない。
そうだね、佐々木と宮野最高じゃないですか。画面に浮遊するキラキラした謎の丸三角四角、ダダ漏れの心情、佐々木と宮野が2人で歌うエンディング、曲名はいちごサンセットなどなど、初めから終わりまでずっとムズムズする、恥ずかしい、でもそこがいい。少女漫画っぽいと言いますか、リボンを読んでいたあの頃の気持ちに近いような気もします。佐々木と宮野を見ている間は気持ちも口角が上がりまくり、ここのところ私の癒しです。と、このように私は佐々木と宮野を大変楽しんでおりますが、皆様はご覧になっていますでしょうか。もしよろしければご意見いただけると嬉しいです。私はコロナ禍をきっかけに動画配信サービスに入会し、アニメを見るようになって日が浅い初心者です。皆様のお話を参考にアニメを選んでいます。最近は YouTube の過去回を聞き、高野正宗がどんな男か気になり、世界一初恋シリーズ視聴しました。本当にいい男でした。これからも熱文字メンバーや記者の方々の熱くて深いお話楽しみにしています。寒い日が続きますがご自愛ください。ショビタンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
佐々木と宮野いかがでしょう。
いや、僕佐々木と宮野ちゃんと楽しめてないなと思いました。
なんで。
いや、意外とそんな感じのメールを送るテンションみたいに慣れてない。
まあね、
僕は BL が何ぞやとまだ真髄を知らないだけかもしれないですけど、なんか BL 作品って言っちゃったらあれですけど、 BL 作品の中で BL の話してたりするじゃないですか。
そうだね、
だからあの辺がそのどう捉えていいかが自分でまだ分かってなくて、
そこなんですよ、その BL 作品の中で BL の話をする BL と BL の話をしない BL があるんですよ。あの BL の話はしない方が大味に、ちゃんと大味に仕上がるので、はい、そのやっぱね、その中村俊菊作品がね、その強すぎるんだよね。あ、頭悪すぎっていうか、その美味しすぎるから、
はい、
うまーいってなるから、そのなんかちゃんと BL やってもただのスイートな恋愛物語みたいな感じになりがち。はい、あと BL 読みすぎちゃってんのかな、なんかもう刺激が薄いな、このパターン知ってるなみたいな。俺が、
あ、それ中村俊菊さん系の、
いやもう 全般的に、まあ、
それは読めばそうなるでしょ、どうしたって。
まあ、
いやだからあの宮野と、あのシリーズも、この間も CM の話したじゃない、CM 見ると原作のラインがゆるキュン BL っつってんだよ。
ゆるキュン BL、
ゆるキュンボーイズラブなんですっていうような括りを多分作ってるの、出版社
が。なるほど、
ゆるいんだよ。
ゆるキュンなんだ。
それも意図的にやってんだよ、
あ、
このラインでいいっていう。だから、お、なんだろう、ハードな盛り上がりがなくていい、友達同士なんだけど、でも基本 BL にしてねっていうオーダーで作ってんだよ、多分。おそらく。
あれはね、なんか俺どっちかというとゆりっぽさを感じるんだよね。本物っていうより。
いや、だから。
ジェンダーは男同士なんだけど、距離の縮め方ゆりっぽいっていう。
あ、そっちか。俺映像の作り方とかが、だから多分原作漫画
だから。キラキラしてるし。
そう、そこなんで。だからさっきもリボンっぽいっていう話もあったじゃん。その感じは俺も受けた。だからこれはゆるキュンだから、もう言ってみれば少女漫画を読んでたような12、3からの、ターゲットを意図していったのをちょっとずらして男にしてるっていう感じに、
そう
読めるんだよね。
これはね、あの僕たちの BL 論って今文庫になってますけど、春日大地さんと僕で出した本の中で、春日さんは、春日さんより大好きなんだけど、あの BL の良さに目覚めてね、あの BL っていうのはもういわばロック、でユリっていうのはガラスっていう、その繊細さ、もう落としたらすぐにもう割れてしまいそうな危なっかしさっていうのがユリの魅力だっていうふうに言ってるんだけど、なんかでもキラキラ輝いてるっていう感じが、ちょっと佐々木と宮野にはユリの文法が入ってるようにも見える。 まあどうかわかんないけど。
でも砕けたら元にいくら戻しても元の映像にはならないんだよっていう硬質感がないじゃん。
そうなの。
そこがゆるキュンなの。
そっか、ゆるキュン。
そこ重要なんだよ。
あと俺、黒ヤギの二人にそそのかされて、今、タイ BL よく見てるんだよ。タイの BL が面白すぎて、
お
もうなんかちょっと二次元に戻れないかもしれない
。あと実写ドラマなんだ。
実写ドラマなのよ。でも、二次元っぽくやっ作ってんの。効果音入れたり
とか、まあ
うん。で、マジイケメンなんだよ。まあ、ちょっと石井見てタイ BL。
タイ BL です。
見たことない。
ないです、ないです。
ないか。いやちょっとね、ユリビエル、あの、ユリビエルってなんだろう、タイビエル。
タイビエル。
ビエル今ね、すごいのよ。
BL やってる。BL を制覇した達夫さんって略して BLT って呼んで
いい。ダメ。ハンドみたいな。
ダメ。
いいですよ。
でも、受けかける受けはユリとかよく言いますけど。
あー、なるほどね。受け受けそうかもね。
うん、
その、のんけと受けってまたね、ちょっとその、日程非なるものだから。難しいところはある、
うん、
チェックのスカートにはかなわないさん、そのビスクドールを考慮するでのサイドへのオタクに優しいギャルはいない、そのものは幻想だという現実的な結論に対し、サイド B ではオタクに優しいギャルは何人いてもいい、オタクに優しいギャルがハトバスツアーで来てもいいなどの発言があった。小生としてもオタクに優しいギャルはいないと分かっていても、サイド B の希望的で能天気な気持ちでいたいねということでいただきました。
来てほしいってこと、
来てほしい、願望だから、願望だから。オタクに優しいギャルがハトバスツアーに来てもいい、
いるいないじゃない、来てほしいだから
意味わかん
ない、まあ、基本はそうですね、アニメは全部いてほしいですから
、そうですね、
そうなん
です
、
うん、ハインツ・グデリアンさん、昨年11月のおたよた編集室にて、次回のブヒブ探訪にナチョ記者投稿のブヒブガンスリンガーガールに決定し、どのシリーズを視聴すればいいかを熱文字編集部に相談し、アドバイスを考慮し、アマゾンでガンスリ1期のインポード版ブルーベレイが3200円だったので即決でポチリ、あとは探訪し感想を投稿するだけだったのですが、非常事態が発生しました。これまたナチョ記者の場に見て見ました報告が引き金となり、虫の知らせで何の気なしに HDD デッキの番組表をつぶさに確認していた、 JCOM の J テレで真に見て春が放送されていることを知ってしまったのです。見始めた回がこれがまたすごい回で、以前に達夫編集長が最高だとおっしゃっていた聖様が島子を連れ去ってロザリを渡すお話、最高だあれ。最高だあれ。最高だあれ。幸子が出汁に使われるんだ、ちゃんと。いいよね。なんか、島子を妹にしようとするんだよ、幸子がさ、また。あいつ、あの頃からね、世話焼きおばさんなんだよ。今ならわかる、本当に。幸子やめとけって言うんだけど、結局それによって、聖様がこう、独占欲を刺激されてね。
渡したくないってなる。
石石、あのシーン最高だよね。
最高ですね。ここから見たんですね。
そう。
あ、そうか、最初の割り見てがこれってこと。
いや、いいね。
春から、
一発で心を持っていかれました、うん、この2つのスピッた出来事がガンスリブルーレイでが届く前だったのです。これはララーがアムロに出会う前にシャアに出会ってしまったのと同じで、同じじゃねえよ。ガンスリよりも割り見てを最初から追いかける日々が始まってしまったのです、うん、しかし第4期を視聴中に今度は緊急最優先事項確認事項が発生し、マリ見て見ました感想も後回しにすることになってしまったのです。その緊急最優先確認事項とは、ずいぶん前に達夫編集長が月刊熱文字で話していたマリ見てに出てくる緑の車の車種がわからないとおっしゃっていたことだけ頭の片隅に残っていて、第4期を見始めると割とすぐにその緑の車が現れ、小生の眉間からニュータイプのようにキュルルルンとプラズマが走り、この車が初代後期1969年から1973年モデルの古いフォードマスタングではないのかと思い、取り急ぎ報告の投稿をすることになりました。
分かった
やはり決め手は緑色、グリーンのマスタングは定番の人気の色で、 現在でもマスタングのカラーリングに存在します。火付け役はスティーブ・マックイーンの映画ブリットのハイランドグリーンのマスタングではないでしょうか。マリミテ劇中の緑の車のグリルのところに分かりにくいですが馬のエンブレムらしきマークが確認できます。
そうだ、ね、
この2点だけですが小生はフォードマスタングだと確信しています。おそらく美術背景担当の方にアメ車好きの方がいらしたか、または私立リリアン女学園にマスタングを愛するファンキーな先生が存在していたという裏設定があったと推測されます。てなことでガンスリ版ブヒル探訪が遅れている件と達夫編集長が知りたがっていたマリミテの緑の車が特定できたかもしれないという報告でしたということでありがとうございます。
ありがとうございます。
何の話でしたっけ？ガンスリンガーガール。
ガンスリンガーガール。
最初。
はい。
達夫さんと車の話ずっとメールでやってたから、じゃれ合うのはやめろって。
でもね、
最終的にガンダムからのバックイン、
う
ん、
気になっちゃうわけ。やっぱ車気になっちゃうわけ。
いうのもね。どの辺までがその作画の人とかが遊べる範囲なのかってわかんないけど、
う
ん、はっきり書くとやっぱり問題が起こるっていうことらしいから。
うん
うん、前もなんか見てたやつで、黒田さんが脚本やってた、和服で魔法少女みたいなやつがあったんだよ。で、刑事が出てきて、二人組のね、あの、老齢の刑事が出るんだけど、よく見ると、その二人の日本の刑事が乗ってる車、日産のレパードだったりする。
ああ、レパードね。
明らかに。
はいはい。
リアを見ると。だから、危ない
レパード知
ってるって言ってないなっていうのはわかるから、
ね。はいはいはい、うん。うるさいでし
ょ。え、だから、達夫さんと国井さんがこの熱文字で車の話とか銃の話とかすごいするから、アニメ見るときにこの銃って書き込まれてるのかなって、ちょっと見ちゃう病気になってますから
ね。そうだよね。
これリアリティあるやつなのかなと。
ヤップさんからいただいております。はい。達夫編集長、熱文字メンバー、スタッフの皆さん、いつも楽しい配信ありがとうございます。先日行われた新前県の収録の生配信、とても楽しく見させてもらいました。
見てくれて
た
んだ。
生配信見ていただいたんですね。いつもこういう風に収録してるんだなと思いながらのあっという間の2時間弱でした。編集長ぜひいつかのてみた B の収録風景も生配信してもらえる時を期待して待っていますということでありがとうございます。いやいいんだけど絵面が汚くなるからな
たまに全裸だしな
そうなんだ
心がね心がね
いいよねキャラ立ってるよね松崎とカーズさん、
うん、あそこの収録風景に立ち会ったことないです
ね、うん、
なるほどね。
もうその時は日がもつけますよ
サウナで撮り合える絵面的に
作るし整いながら撮ってですね。
ふぐじろうさん、熱文字メンバーの皆様こんにちは。ふぐじろうです。
こんにちは。
新前県お疲れ様でした。生配信とても楽しかったです。新前県本編の達夫さん、国井さん、足富さん、そしてのてみた B の松崎さん、カーズさん、藤井さんと出演者のうち計6名の方がそのクールのアニメを全て少なくとも1話見ているというのはアニメの感想を送る側としてはとても心強いものがあります。本当にいつもありがとうございます。ところで生配信の方で達夫さんが再放送も面白い、ゴルゴの再放送がめちゃくちゃ楽しみとおっしゃっていましたが、皆さん再放送の作品はマイクールどの程度視聴していらっしゃるのでしょうか。録画や映像ソフト、サブスク配信など過去作を好きなだけ好きな時に見る方法が充実している今日ですが、週に1話ずつ決まった時刻に過去の名作良作をテレビで見る再放送もアニメの楽しみ方の一つとして欠かせない存在だと思います。私個人の話で恐縮なのですが、ゆるキャンはもう今期で何度目の再放送なのかすら分かりませんが、それでもやっていたら見てしまいます。話が逸れてしまいましたが、皆さんの再放送事情をぜひお聞きしたいです。寒さの厳しい日が続きますが、皆様が良き春を迎えられますよう願っています。それでは、ふぐじろうさん、ありがとうございます。
再放送も増えてるもんね。
いいですね。う
ん、
見てる再放送、石井氏。
いや、上京してから見てないですね。実家行った時はめちゃくちゃ見てました。
あ、そう。
はい。
どんなの見てたの？
え、それこそ赤毛のアンとかも再放送で見ました
ね。最高だよ、赤毛のアン。最高だよ。
なんか
もう俺ボックス買っちゃおうかと思ったもん、
ね、CS とか入ってたんで、うん、ATX とかが見れたんですよ。
なるほど。
なんでそこでもう死ぬほどいろいろ見てましたね。
なるほどね。
はい。
浅野先生どうですか再放送。
僕は今録画して見るほどの労力はまないん
で。まあそうですよね。
リアルタイムで見てるいる時は見ますね、
うん、
それこそ月曜の深夜とかも今その 理系が恋に落ちた
のもそうね。ああ、理系恋やってるね。
おそ松さんも再放送。
おそ松さんやってるね。
あの辺はなんかその新番組と新番組の間に挟まれた再放送とかはリアルタイムでたまに見てたりとかはして、録画して見てたのはそれこそ僕プリキュアが
再放送
MX で帯でやってたんで、あれでその過去のシリーズ全部回収した感じでした。
あ、なるほど。いや俺はもうその時やってるものによるかな。いや今ゴルゴが面白すぎてすげえ一週でもしかしたら一番楽しみにしてるかもしれない普通にネットフリックスで全話見れるんだけど、そうじゃない、うん、火曜日の夜待ってる。
うん、わかる。
あ、いいですね。うん、
国座も見てる。なんか
今見てるのはね、まあ見てるやつとあのデジタ今デジタルじゃないですか、再放送だから持ってたんだけどアナログだったんで、あのデジタルで綺麗に撮っとこう、はいはい、っていうのは見てはいないけど撮ってたりする、で撮ってるからまあ見たりするっていうのもあるけど、うん、見ちゃうと面白くて見ちゃったな、今見てんなってな、エースを狙いやってるんですよ。
あー、いいっすね。
やってるんです
ね、
一番最初の。いやなんかいい意味でもう古すぎて笑っちゃうのよ。もうとにかくあのお蝶夫人の龍崎麗華、
龍崎麗華最高だよね。
すごいんだよ、
キャラ立ちまくってんだよな。
そうなの。あ、僕連携もう縦ロール金髪お姫様ってこれなのか
と。そうなんだよ、
いうぐらい面白くてね、あの70年代かあれやってたのが、もう服装とか何から何まで全く今と違うから、もう言ってみればツッコミどころ満載なの。
そうだよ、
高校生ですよ、ね、で部室にあの悪いことしてた連中が戻ってきた、自分の審判なんだけど隠して、岡弘美の主人公の女の子 の, あのラケットを隠してたっていうのを実はもう龍崎は知ってて、それを何言うわけでもなく、そいつらが戻ってきた部室のところに、あのね、腰をねかけるんでもなく、ちょっとうなだれた感じで腰だけ軽くかけて、うん、あの何ちょっと品を作ってトレンチコートの襟を立ててこうやって待ってるんですよ。あ、お蝶夫人って言ったら、私勝手なことは許さなくてよお分かりって言うんで、
あ、いいね、
高校生
っていうのがね、
もう龍崎かっこいい、
抱かれたいですね
もうね、参りましたね、
参りましたね。
その辺の面白さとかも見てるとちょっと楽しくて、
そうですね、
見ちゃう。
再放送は楽しいです
ね。楽しいですね。
ツンデレおじさんからいただいております。石井氏ですね、
はい、
石井氏が断るごとに美少年探偵団がいいって言うから見たよ
ありがとうございます。
正直好きな絵柄じゃなかったから録画してあったけど見てなかったんだよねそれにヒロインを取り囲むイケメンたちという構図の逆ハーレム展開もそれほど好きじゃなかったのも要因だったんだけどねでも石井氏のプレゼン作品が信頼できるのは守護キャラで実証済みなので守護キャラっていうのは俺国さんがずっと言ってたよ
言ってた言ってた。
で石井氏の作品紹介の信頼度3割、作品紹介を見て投稿して石井氏が喜んでくれたらという下心7割でお正月に美少年探偵団にトライしてみました。
やったー、ありがて
ー。感想はというと、また今回もやられてしまいました。いや、堂島真由美ちゃん可愛いねおじさんちょろいなーっていう。瞳の中の星のキャッチ、まあ、瞳の中に、ね、星の形が入ってるキャッチ、事情があってメガネキャラ、程よく力が抜けたクズキャラ設定も魅力的でした。断層してるけど隠しきれない、腰や足のラインがまたいいんです。足といえば小生は生足くんこと、足利ひょうた、通称美脚のひょうたが好きでした。自転車に乗るひょうたの胸に真由美ちゃんが腕を回し、足でひょうたの胴をカニバサミしてしがみつき、お猿の親子のように二人乗りするシーンは今まで見た自転車二人乗り史上一番燃えました。未消維新作品の言葉を尽くした巧妙なセリフ回しや、よく考えられたというか最上級のへりくつのようなお話に程よいひねりがあって楽しかったです。作品のテンションもはっちゃけすぎないコメディ感の中に優雅さと品があり、アニメ制作シャフトの厚みのある絵作りや思考を凝らしたアングルやカット割りも見ていて楽しめました。また石井氏がおすすめの作品があったら教えてね。また見てみるからさ。石井氏のプレゼン作品の信頼度が今回また立証されたので、次回は信頼度と下心が半々の投稿になると思います。ありがとう石井氏
ありがとうございます。こちらこそ。よかった、
美少年探偵だ。
いや面白いですよね、うん、めっちゃ好きでした。
いや、いいね。
結構前、3年ぐらい前ですか、ね、結構前。
3年も経つかな、経ってないですか。2年ぐらい前だか。
うん、いや何がいいって僕、うん、タイトルがいいと思ってる。
美少年さんって。
ド直球じゃない
ですか。そうね。
僕多分これでなんかカタカナのすごいカタカナとアルファベットのされたタイトルとかだったら、はいはい、めちゃくちゃ敬遠してたと思うんですけど、うんうん、美少年探偵なんて。
俺、スタードライバー輝きのタクトだよ。キラボシってなんだよっていう。たまら最高だったけどね。
銀河美少年。
なんだ銀河美少年。
意味がわかんない。
銀河英雄伝説じゃないんだよ。そんな銀河美少年。
直球って気持ちいいですよ。
気持ちいい。うん、どこのホストクラブだよ。
ね、銀河
スタードライバー、輝きのタクトってなんだよ。
美少年探偵団だから。
いや、あれ面白かった。
あれ良かった。
あれ良かったよね。リメイクとかされないのかな。
宮野さんと福島さんの喧嘩のシーン最高だよ。
よかったな、あれ。
そこすごかった。
美少年探偵は土曜の夜中とかですよね。
そう、
放送時間で。
そっか。どう、曜日でポッて。
曜日。そこまでも覚
え
てない
。え、遊びやっぱ帰ってきて、まあアニメは基本にやっぱリアルタイムで見てる。
いや、僕も録画がほとんどですね。うん、全然。あの、深夜のバイトやってるので。うん、全然。
ああ、そっかそっか。
はい。リアルタイムで見れるものは見れてるんですけど。
なんで曜日で覚えられてるの？
いや、あの、まず最初に番組表で設定するときにも、うん、何曜日のこれは何時からやってるから、うん、この日は、あの、バイトから帰ってきたら、ハードディスクが何時間分減ってるっていうのを計算しなきゃいけないんですよ。
わかる。
そんなにも。
ハードディスク残量はね。
それはね、気にした
ら。我々の死活問題ですからね。
アニメを6個ため、あの、録画するとしたら3時間分減るから、うん、ハードディスク3時間ちゃんと空いてるかチェックしなきゃいけない。チェックしてから家出なきゃいけないんで。
いけないってなんだよ。
曜日はなんとなく把握してるから。
そうだ、
なるほどね。
なるほどね。わかめごはんさん。いつもポッドキャストと YouTube で熱盛り楽しんでいます。今更ながらラブライブスーパースターを一気見しました。めちゃめちゃ面白かったです。そのままライラライブツアーの追加公演を配信で視聴しました。あ、はい、まずメインキャラが5人という少なさがいい。一人一人によりスポットを当てられるのでそれぞれ好きになれます。ちなみにアイドルグループにおいて人数は奇数の方がダンスのフォーメーションをきれいに組みやすいという通説もあるので、うん、ライブパフォーマンスもよくまとまっています。それと曲の良さ。もちろんラブライブシリーズは音楽に全力ですが、ライラの楽曲で特筆すべき点は、CD の歌詞カードにレコーディングミュージシャンがクレジットされていること。一通り曲を聴いててなんかバンドサウンドがしっかりしてるなと思ったらそういうことでした。なので楽曲派の方でも楽しめると思います。こんな感じでざっくりとはなりますが、ラブライブスーパースターの良さが伝われば幸いです。あと、どうでもいいですが、タンクークー役のリーユーさんのツイッター、比嘉さんがフォローしてて、抜け目ないなと思いました。
あ、そうなんだ。
これから、
そうなんだ。
楽しみにしています。
まあ、リーユーさんはね、リーユーさんもともと、なんか人気コスプレイヤーとしてなんか有名で、うん、で、あの、それこそあの、ランティス、ね、あの、ね、あのラブライブのやってるレコード会社。もともとソロアーティストとしてデビューしてるので、うん、先に。で、その後この声優活動が始まったので、もともとがなんかコスプレイヤーというイメージも僕もそのイメージが強い。
なるほど。
比嘉さん、そういう人まで確かに把握してるの
か。なんかピンポイントなんだよね。じゃあ、足止め先生に来たメール紹介しましょうか。
あ、いいですか。はい、これでいい。
じゃあ、こっち行きましょうか。はい。ふぐじろうさん。465回足止めに聞け面白かったです。この機会に私も足止めさんに質問してみたいと思ったことがありましたので、はい、今回メールを送らせていただきました。私の中で足止めさんはブシロードコンテンツに精通しているというイメージがあるのですが、そもそもブシロードとはどんな組織なのでしょうか。自分がこれまでにハマったブシロードコンテンツアニメは少女歌劇レビュースターライト、アサルトリリーブーケの2作品で、どちらもアニメから好きになったのですが、どうやらこれはアニメだけにとどまらず舞台としてもコンテンツ展開を行い、アニメ版のキャストさんがそのままの役で出演されているらしく大変驚かされました。少し調べてみるとブシロード自体がメディアミックスを得意としている会社だと知りました。バンドミュージックのバンドリ、 DJ プレイの D4DJ、 実際にライブイベントも行いとても盛り上がっていると伺っています。企業として複数のメディアミックスを同時にマネジメントするというのはかなり大変なことだと思います。 それを長年続けているブシロードとは一体何者なのでしょうか。ブシロードの強さの理由、そしてブシロードコンテンツの魅力などブシロードを推し続ける足富さんの投稿を楽しみにしています。冷気に身の引き締まる季節、皆様のご活躍を願っています。なんかみんな最後季節の挨拶を、
ね、ちゃんと大人の形態を保とうとしている、ね、うん、
それではということで、フブジローさんからブシロードとは何なのか、足止め先生。
いやでもこのメールでほとんども説明されているようなもんですけど、うん、僕も全然途中から見始めたんで詳しくないんですけど、うん、あのまあ多分知る人と知る、あの木谷隆明さんっていう方が作った会社で、あのこの方はあのブロッコリーって会社も作ってる方。
出たブロッコリー、出た
超大きな会社です。
デジキャラットにょ、
うん、いや本当そうです、うん、あそこの会社を立ち上げた木谷さんが、まあ、あの TCG で、うん、トレーディングカードゲームででっかい会社を作るっつって、遊戯王に負けないぐらいのやつを作るっつってこの会社立ち上げたらしくて、うん、最初はなんか結構周りから心配されてたらしいんです
。ありえない。このデジタルの時代に紙のゲームを売るなんてありえない。うん、
そしたら本当に追いつきかけてるっていう。
そうなんだよね。
で、そっから、あの、いわゆる今メールにもあったメディアミックス作品を、まあ知的、うん、まあ、知的財産って言ってますけど、うん、あの会社では。IP っていう、うん。それで、まあメディアミックスを主としてやってるみたいなとかがあって、うん、なんかそれに結構なんかこだわりがあるらしくて、うん、そもそもこのブシロードっていう会社の名前自体がメディアミックス絡みなんですよ、
うん、
あのブロッコリーの時に熱風怪力ブシロードっていう作品を企画してたらしいんですよ、うん、その、まあ、三者合同ぐらいで、うん、アニメもやり、コミックも CD も、果てはまあまあアニメゲームとかも展開する予定だったやつが、うん、その中核となるアニメ企画のが途中で頓挫しちゃってなくなっちゃったらしいんですよ。
へー。
なんだけど木谷さん的にはブシロードを、この熱風怪力ブシロードっていう作品を作れなかったのがすごい心残りだっていう理由で会社名にブシロードってつけた。
お
で、しかもこの熱風怪力ブシロードに作られてたテーマソングを釈迦にしてるんですよ。
あ、そうなの。
でそれをずっとあのミルキーホームズがライブで歌いついてたんですよ、うん、カバー曲として、うん、でバンドリの方でもカバーとか、うん、D4DJ の方でもカバーとかしたりして、うん、で実際アニメの方は2013年に本当にまあ飛んだしてから20年近く経ってからようやくアニメ作られましたけど、うん、でそれもあってか、まあ、メディアミックスをずっとやり続けてて、うん、で木谷さん曰くそのアニメだけをやってるとたとえ好評だったとして続編作るとしてどうしても2年ぐらいまた間隔空いちゃうと、うん、その間供給するものが何もなくなっちゃうのが怖いから、メディアミックスの方が結構、ずーっとなんか途切れずに。
作品が続いてる感じはあるよね。
まあ、舞台やりました。舞台が終わったらまあライブやりました。で、アニメが始まりました。アニメの終わりぐらいまた新作の舞台やります。って言ったらもうずーっとコンテンツが途切れずにできるという。これはメディアミックスの強みだみたいなおっしゃってるので。あとは、ブシロードはあの変わったことをする会社でも結構そういうイメージがあって、僕は、うん、あの新日本プロレスを子会社化したっていうのが面白かったですね、
うん、
あのそれであのブスロードプロレスってイベントもやったりとかしてたので、うん、そこでなんかあのあれだ、記者会見から全部やってましたから。
そうだね。
リング外のプロレスから全部やってたんで、うん、結構コンテンツ あの最先端を行くってずっと会社で言ってるので、ね、他がやってないことをやってるみたいな、そこが面白いですね。
俺もね、あの木谷さんにインタビューしに行ったことあるんだよ、
はい、
だ
ね、
番組で。
あ、見ましたそれ、
うん、はい、だからやっぱりその紙を売るっていうことを根幹にそのメディアを展開していく、紙を売るためにアニメ作ったり、はい、まあ、舞台やったり、うん、だから他のいろんな作品が乗り入れられるような共通のルールのゲームを作る、
はい、
で木谷さんが好きなのが麻雀とプロレスなんだよね、
はい、
で多分テーブルゲームで世界で一番面白いのは麻雀だと。で偶然とロジックのバランスが最高だと。でそのロジックに勝てないかもしれないが、自分はそういうその偶然とそのロジックのバランスのいいカードゲームのルールを作ってそれを提供するんだと。でそのルールにのっとったように、まあ、コンテンツで新しいキャラクターが入ったらまた数値を分散してみんなが楽しめるような初心者にも優しい、でもクルートでも楽しめるカードゲームにしていって、その原価がかからない紙で収益を上げていくっていう。で、本社をシンガポールになんか移したことがあって、
あ、ありましたね。
で、これからは多分その中国とアメリカを無視できないと、うんうん、世界マーケットが100点満点だったら 100点満点のテストだったとして、中国問題っていうのは30点、配点30点、アメリカ問題も多分配点30点、うん、でみんな最初中国とかアメリカにいきなり行っちゃうと、うんうん、違うんだよと。シンガポールっていうのは配点は10点なんだけど、シンガポールは中国語と英語両方入ってるから、シンガポールで成功したコンテンツっていうのはどっちかの国に配分できると。
だからシンガポール
だ。だからシンガポールっていうのは実は70点問題なんだ。ずっと言ってて、シンガポールを制するものが世界を制するんだって言ってシンガポールに行ってたんだよね。で本当に好きなプロレスもまあ作ってカードゲームを出して、はい、新たなお客さん、批判も当時はいっぱいありましたけどね。
そうですね。
今やもう誰も文句言わないですから、ブシロードさんありがとうみたいな。
最初その批判さえもそのプロレスに盛り込んでました。
WWE 的な展開でね、
記者会見の時にその対戦相手のプロレスラーが、オタクは家で引きこもってろよみたいな会見で言って会場が凍るっていうことがめっちゃ面白かった。
そうだよね、北谷さんすごいよね。
すごいね、
すごい会社ですね。
足止め先生、プリキュアはどうですか。
プリキュア、はい、
ね、朝記者からトロピカルージュプリキュアの報告、最終回の報告と、デリシャスパーティープリキュアを進めたいっていうメールが両方来てて、接そうがないんですけど、どうしましょう。紹介しときます。
いきますか。
トロピカルージュプリキュア、いよいよ最終回。魔女との戦いが終わった直後、ローラは女王様から通知を受けます。それは今のまま人間の世界に留まるか、グランオーシャンに戻って正式に人魚の王女候補となるか、どちらかを選びなさいというもの。その選択はローラにとって大変な苦痛でした。なぜなら長年の夢だった女王への道を選べば、人魚は人間との寿命の差に絶望し、自らその記憶を消してしまうだろうと予告されたからです。魔女たちと過ごした楽しい日々は忘れたくない。ローラは悩みます。しかし今年の敵だった後回しの魔女のように、ローラは問題を後回しすることなく、グランゴーシャンで女王になることを決断するのでした。大事な局面で問題解決を先送りせず、ちゃんと決断を下すことは人生においてとても重要なことなので、意外とこれが本作の裏テーマであったような気がします。最終回でこれを押し出してくるとは、やってくれるぜプリキュア。ちなみにその後記憶がリセットされたローラが勉強のため人間世界をこっそり視察しに行ったら、偶然出会った人間の少女真夏と会話するうち、なぜか互いに知らないはずの名前を呼び合ってしまい、そこで互いの記憶は戻るという優しいフォローも完璧。めでたしめでたし。来週からはデリシャスパーティープリキュアが始まるよ。主人公のキュアプレシャスは見た目が幼く描かれているせいで、早くも大きなお友達からいただきますとの声が上がっている。夏あたりのマーケットでは薄い本が厚くなること間違いなし。さらに敵幹部の女の子がアイマスクに黒タイツ、そして CV は茅野愛さんという一部の客層にがっつり刺さるキャラなので、きっと追加選手に違いないと噂されています。今年もプリキュア楽しめそうですね。
いや、すごかったですね。
すごかったんですね。すごかったですね。すごかったですね、なんだ。
この、まあ、このトロピカル部プリキュアのキャラクターたちは、学校でトロピカル部っていう部活を作ってるんだよ。
うん、トロピカル部ね。
はい、何をやる部活かっていうと、今一番大事なことをやる部っていう。基本、本当に人の手伝いばっかりしてるんですけど、うん、最後、演劇をやるんですよね。うんうん、でそれがこの真夏たち その状況にほぼマッチしてるような感じの、まあ、人魚と人間のあれを描いてるみたいな演劇を、うん、その、まあ、学園祭かな、それで上演するんですけど、うん、上演中にその真夏ちゃんが泣いちゃうんですよ、
うん、
この後本当のお別れが待ってるって思った瞬間、涙が溢れてくるみたいなシーンがあって、でしかもこの演劇のパート結構がっつりやってたんですよ、
うん、
マジで5分以上やってたんですよ。
長いね。
あ、これをやりたいからこの45話以上やってたのかなって思うぐらい結構熱い展開で、途中なんかオムニバス10本アニメとかやってたアニメとは信じられないぐらい前振りが効いてた。でしかもさっき言った問題を後回しにしないっていうのが、この今一番大事なことをやるっていうテーマにもマッチしてる。
なるほどなるほど、見事ですね。
素晴らしい作品でしたね。
毎年言ってますけども。そのお芝居のシーン、足立先生見てどうだったんですか。泣けましたか。
最高でしたね。
最高でしたか。
最高でしたね。しか言えないんですよ。
そうですか。
これがね、
でデリシャスパーティープリキュアを勧めますというメールが、
デリシャス、はい、
ちなみにデリシャスパーティープリキュアはご覧になりましたか？
はい、もちろんです。
いかがでしたでしょうか？
最高です。
また最高ですね。また最高ですね。
完璧で来ると思ったんですけど。
そうか。そうか。
まだ魅力が十分に伝わってない皆様にデリシャスパーティープリキュアの見どころのポイントをご案内します。プリキュアが3人揃っていない今ならまだ間に合うということです。
あ、そうですよ。
1、主人公像。主人公のなごみゆいは見た目こそ幼さを感じますが、運動部からの助っ人を頼まれるくらい運動神経抜群の子で、早くも学校でのモテポジションが透けて見えます。侮りがたし。まあ実家の定食屋のお手伝いをするとってもいい子ですから、そりゃ好きにならないわけがありませんよ。おにぎりが大好きで美味しそうに食べるのも大きなポイントです。2点目、男性キャラの登場。これ物議を醸してるやつですね。
これがね、結構
近年では影は薄かった男性キャラの存在を今作では大きくプッシュ。サポート役にはお姉キャラのローズマリー、うん、CV が前野智明さん、はい、ゆいの一つ年上の幼なじみ匠、 CV が内田優馬さんが登場し、はい、さらにオープニングではタキシード仮面的なキャラも見え隠れ。
そうなんですよ。
これは後々ゆいのハートを揺るがすドキドキな展開が描かれるかも。3点目、敵の存在。今年の構図は怪盗ブルドルタンが人間界の美味しい食べ物に存在する料理の妖精レシピッピを盗もうと暗躍する流れですが、手先となってプリキュアたちと戦う少女ジェントル、これが CV カヤの挨拶ですね、はい、愚痴ばっかり言う上司の命令で動く姿はブラック企業で働く下っ端のことし、このあたりお父さん世代に何か響くものがあるかも。そしてジェントルがブンドル団の合言葉のブンドルブンドルを唱えるシーンにもご注目。とっても可愛いですよ。
あそこすごいですね。
作品テーマ、今年は食がテーマなので必然的に食女シーンも多いのですが、これは大人のくだらんダイエット情報に振り回される子供たちに食べることはいいことだというメッセージを伝える意味があるのではないかと思われます。農水省公式もツイッターで反応してましたから、もうお墨付きです。みんな米を食え。5点目、主人公の声優は現役高校生。本作の主人公のゆいの声は高校生の菱川花さんが抜擢されましたが、その演技は堂々としていて実に安心感があります。ちなみに幼い頃に見ていたプリキュアはフレッシュプリキュアだそうです。あれって割と最近の作品だと思っていたらもう13年前の作品なんですね。ははは、は涙が。以上、おすすめポイントでした。今年からプリキュアはいろんな配信サービスで見られるようになったそうなので、今すぐどうぞ。プリキュアはいいぞ。あ、ちなみに今年のおもちゃの値段はプリキュアの変身アイテムであるハートキュアウォッチが9900円で、パートナーのエナジー妖精のおしゃべりぬいぐるみが各種4378円、エンディングダンスの時に持っているアイテムみんなで乾杯パーティーグラスが3960円となっております。世の中のパパさん頑張れ。ということで、朝記者ありがとうございます。
最後ちゃんとした情報も。
そうですね。石井どうですか、こういうプリキュアにふがふが言ってるおじさんたち。
いやとても素晴らしいと思いますよ、
うん、プリキュア見てた時代ってあった？
あ、全然ありました。私は現役で見て、スマイルまでは現役で見てました
。スマイルなんてついこの間の印象だった。でも多分10年前です。
中2くらいですかね。
そっか、そんなもんか。え、中2まで見てたの？
見てましたね。で、ちょっと離れて、またオタクになってみようかな。
プリキュアって大体7、8歳で卒業するんじゃない？
そうだと思いますね。
ずっと見てたんだ。
結構見てました、
ね。あ、いい。私は。え、一番印象に残ってるプリキュアってどこ？
いや、普通に作品として好きだったのは、GO!プリンセスプリキュアなんですけど、
おお、
やっぱり
割と最近、
うん、初代は本当ブラックが本当に好きで、やっぱ
今ブラックなんだ。
いや、ブラックですね。後的にホワイトのが人気だったんですけど、同級生には、私も絶対ブラック。もうだから私はやっぱボーイッシュ女子好きの原点は渚だと思ってます。
あ、そうなんだ、
はい。ちょっとやっぱ初代プリキュアはその女の子の変身ものとしては革命的に、なんかやっぱ肉弾戦とかそういうのを描いてたりとか、
ね、
いわゆる魔法で倒すとかそういうのじゃない感じだった
んで、殴り合いあったの。打突だもんね。
はい。 結構革命でしたね、キュアブラックは特に。
え、でもさ、そんなこと言ったら初代のプリキュアユリ要素もちょっと入ってない？
いや、入ってますね。入ってます。でもなんかやっぱ今思うと、ほんとなんか憧れとかそういう部分以外にもやっぱなんか多分思ってた気がしますね。
この二人くっつけばいいのにっていう。
とか、ちょっと、なんかエロいなとか、多分思ってたんです
け
ど。
エロいな。
いや、渚エロいんですよ。
やっぱあの三代目のあの、プリキュア5から、その、なんていうか、戦隊もの的な感じになってきたので、やっぱその人数が2人の時のプリキュアだと、やっぱそういうその2人の関係性とかを描く回が
結構多い。特別だよ
ね。そうです。だからあの、ハートキャッチプリキュアも最初2人でしたし、ハピネスチャージも、まあもう、最初から4人目とか出てましたけど、もう2人だったし、魔法使いプリキュアも2人だったので、
なんかその情報の出方気持ち悪いよ
ね。よく見てる、なんか。
すごいね。
まあ見てる年齢にもよるんだろうけど、まあ、こうても話したかな、俺働いてるところでおばさまがいたんだけど、プリキュアが大好きで、それ一期を放送してたことね。一期ダメな頃。
まあ、じゃあ最初からあ
れ、おばさまと話せる。で、娘がだから5、6歳聞いてたんで、プリキュア大好きなんですよ。え、クリさん詳しいのみたいな話になるわけじゃないですか。
あ、クリさんコスプレしてましたもん、
ね。そうそう、そういうことがあったから、そういう話をして、いや、ライブでね。ライブでいろんなものやって、アニメに詳しいんですかってなったら、向こうは、実際の女子がいると。で、プリキュアって見てるんですかって、俺やっぱ聞きたいわけ。したら、ものすごい娘見てると。で、ぶっちゃけ娘さんってどっちのファンなんですかって言ったら、だから、ほのかが、
白ホワイト、ね。
そう、ホワイトって言うんだって、その服が欲しいとか。あ、じゃあやっぱりホワイトが好きなんだって言うと、そうじゃないって言うんだ。え、なんでホワイト欲しがるんでしょって言ったら、ホワイトの格好をしてブラックの隣に立ちたいなって言うんだよね。っていうのに、俺、いや、ここに全てがあるって思ったんだよ。そういうことなんだって思った。
確かに。
だから多分人気はね、なぎさなんだよ。
え、そうなのかな、そうなんだ。
なぎさのどこが良かった？
いや、なんか変身すると髪型がすごいかっこよくなるんですよね。横流しの。昔のプリキュアって今のは結構色が変わったり長さが変わったり、こうデフォルトがすごい変わったりするんですけど、あの時のプリキュアってなんかそこまで現実離れしてない
感じの
仕方なんですよ。だからちょっとセットでどうにかなるみたいな感じの、渚は普段はちょっとただのボブなんですけど、もう変身するとこう、いい気になってるか横にね、流して、あれもかっこよかったですよね。
ちょっと演歌歌手みたいな感じ
になった。新天地清子さんで古いわ。
そうです。たぶんピンクが好きだったんですよ。
ああ、なるほど。なぎさなんだ。やっぱサバサバした女の子に憧れるとかそういうことなのかな。
でも、中身は乙女じゃないですか。
そうだね。
やっぱそれが未だにこう、ちょっと性癖として残ってる感じはあります。
なるほど。あんな子って実際いるもの？
でも、
スポーツ女子ですもんね。
いるよね。いや、だからバレンタインデーにチョコをいっぱいもらう女の子。
お前らに聞いてないんだよ。女のこと何も知らないだろ、お前ら。なんだ、人見国が入ってきて。いじいじに聞いて
る。あ、そうかそうか、ごめんごめん。
実際いるもんですか？
そういうボーイッシュな感じの、ボーイッシュな子はいましたね。で、まあそうですね。やっぱり。でも自分と全くこう所属してるグループが違う子のことをやっぱ好きになりがちなんで。
そのさ、グループをまたいで仲良くなるっていうのはタブーなの？
いや、
女の世界で
仲良くなるっていうか憧れっていうのは多分そこに生まれると思いますよ。素敵だなとか好きだなとか
っていう、違うクラスみたいな感覚なのかな。
まあそうですね、仲良くなりすぎちゃうとやっぱいろんな部分が見えちゃうし、恋バナみたいになっちゃいます。でもそう、本当に私もそういうことありましたし。
勉強しなさいよ。
いや、知ってますです。プリキュアは大体8話でこういう話。
勉強になります。
お互いの嫌なとこが見えてプリキュア解散になって言い出すのが8話ぐらいです
。8話
8話、
そうだ、ね、
大体今メモ取ってきます。そう、ね、メモ取
ってきます。ワールドウォーターはそういうことないんですかね。
今のところ普通です。
3話ぐらいで仲悪くなるとかそういうのない。
普通
普通だもん。で、つかまなれず普通です。 ありがとうございます。皆さんも普通歌番組聞いた感想、アニメの感想、熱文字アット gmail.com まで送ってください。
熱文字。
ブヒム。理想のあの子とのデートで回収した CG を皆さんに報告してもらっております。うん、さあ今日今は2月、まあ結構ね遅い時期間になっちゃいましたけれども、1月にあったことをね基本的には報告してもらっておりますけど、どれから行こうかな。朝記者から行こうかな。朝記者はあのフライングウィッチまた3本と、馬娘2本計5通いただいてるので、ちょっとこの人はちょっと特別頭おかしい人なので、
そうだな、
はい、まずはじゃああのフライングウィッチ、はい、じゃあ今回石井来てもらってるんで1本選んでいただきます。
待っていいんですか。
フライングウィッチ誠と初詣、ね、フライングウィッチ誠とこたつ、フライングウィッチ誠の好きなお笑い、なるほど、この3本ですね。初詣でこたつ好きなお笑い、まあ日賀くんだったらこたついっちゃう
やばいやばい、
こたつはよく見えますからね。
そうですね。さあ、石井氏、どれ行きましょう。
うわぁ、でも、すごく、こたつめちゃくちゃ気になる。
じゃあ、こたつ行っちゃいますか。こたつ行っちゃいますか。今は亡き東藩のね、橋を継いで、石井氏が。お正月のまったりタイムを誠と一緒に過ごしていたら、鏡餅の隣に飾ってあった虎のぬいぐるみを、黒猫千人さんが口にくわえてどこかへ持って行こうとしていました。誠、千人さんが、あ、ちとさん、ダメですよ。にゃー。いや、仮ごっこって言われましても。ちとさんはそのまま獲物を加えたまま、スルスルとこたつの中に潜っていきました。もう、ちとさんったら、おーい、返してくれー。ちとさんから虎の子を奪い返そうと、こたつの布団をめくったら、赤い赤外線に照らされたちとさんの背景、まことの黒いタイツが。にゃー、にゃー、あっ、ちょっと何見てるんですか。ゲフ。とっさに誠に足蹴りされました。ちとさんずるいよ、にゃー。以上です。全く予想を上回りも下回りもしない。
そのまま
この感じ、日賀くんなんじゃないですかね、朝さん。石井いかがでしたか。
朝さんとその誠さんは一緒に住んでるんですか。
そういうことみたいですね、どうやら。
でもなんかやっぱ一緒に住むと女の子って恥じらいがなくなっていくんで、でもやっぱタイツ見られて、あの何見てるんですかって言うっていうことは、長続きする秘訣だと思うんで、いいと思う。
具体的でありがとうございます。そうですね、やっぱり一緒に住んでても敬語も忘れちゃいけませんよね。
そうですね、女を捨てない。
そう、僕もね、いたずらなキスやっぱりずっと好きなのは、入江くんのこと、ことこちゃんはずっと入江くんって呼んでるっていう、そこなんだよね。ありがとうございます。では続きまして、小熊記者よりいただいております、うん、元日を少し過ぎた日、ガルパンのアンチョビさんと少し遅めの初詣に行きました。うん、なるほど。さすがに元旦を過ぎただけあって少し人は減ったな。そうですね、でもアンチョビさんの振り袖見たかったです。仕方ないだろう、元旦はお前がまた風邪治ってなかったし、アンチオのみんなと元旦決起集会してたんだから。そう言うとアンチョビさんは手をすっと差し出して、だから今日ぐらいお前がエスコートしてくれ、この神社はいろいろご利益があるのだろう。そうですね、天社堂の勝利祈願とかいろいろありますよ、では行きますかと、私はアンチョビさんの手を取り、しずしずと神社の奥へと行くのでした。以上です。
あ、それで終わりか。なるほど。
手をつなぐっていう、
まあそこですね。
あ、それ先生いかがでしょうか。
え、最近なんか短くしてくださいとか言
いや、まあ、ただ長すぎるのはもう読めませんって言われます。
そういうことですよね、
はい。でもやっぱあくまでこのストーリーじゃなくてシーンだよっていうのは教育してますね。
まさかに、確かに CG 回収ちょうどいい、
そうなんです、 CG 回収としてはいいですよね。
そう
ですね。グニキャップいかがでしょうか。
そうですね、夢を諦めない大切さをこう教わった感じ。
中身ゼロじゃない。そうですね。いや本当になんか急に出れるところがバカバカしいですね。なんでなんだよ。どこだ、今日ぐらいお前がエスコートしてくれる。なんでだ。嬉しいですね。
この時のアントビの気持ちを答えなさいって。全く解けない。
そうですね、全く解けません、ね。
国語の問題でそういうのって。
赤井真一さんからいただきました。名探偵コナン。アムロトール×赤井真一。BL 部品部で。はいはいはい。アムロ君との初詣の会、みんな初詣行ってますね、ちゃんと。アムロ君が耳掃除をしてくれるというので、キスがポワロ。絵ですよね。どういうことなんでしょう。絵ですよね。
かなりホップジャンプです
よね。まあ、左耳掃除も大概だし、耳掃除するからキスはポワロへ行くっていう話ですけど。
飲食店でやるからね。
早速、アムロ君の膝にゴロンとなる。赤井さん、結構耳垢溜まってますね。僕に掃除させたくて溜めたんでしょう。しばらくアムロ君の耳掃除が続く。上の階からは少年探偵団の楽しそうな声がかすかに聞こえる。さあ赤井さん、次は僕の番です。そう言って私の膝にゴロンとなるアムロトールであった。以上。
始まって しまう。
すごいな。石井いかがでしょうか。
いや、エロいっすね。
エロい。
いいね。確かに耳掃除をして、じゃあ次は俺の番だって変わるっていうのはなかなかいいんじゃないですか、うん、
少年探偵団の楽しそうな声が上から聞こえたっていう一文が、うん、すごいこだわる。
あの、とにかくみんなと一緒にいたい。
こういう、もうシチュエーションを作りたい。
そうですね。
空気作りから全部、ね、
みんなは近くにいるし、あの、アムロも隣にいるし、
ごく普通の日常なんです
よ。わがまますぎます。
特に何も起こってないって起こってないし。
すごいな。腹立ちますね。ありがとう
ってんな。
じゃあ続きまして、ピロユキ記者よりいただいております。はい、ピロユキさんというと、トゥーハートマルチですね。うん、前回は、ちょっとセリオを出してくれっていう、まあ、リクエストあったんで、はい、今回は、マルチとセリオと正月遊びということでいただいております。ハワマ、また負けちゃいました。お正月、新年の挨拶に来てくれたセリオ。今はマルチと正月遊びの真っ最中です。マルチさん、これ以上は顔が真っ黒になってしまいます。羽子板、ここまでにしましょう。
面目ないです。
ほっぺに書かれたバッテンや泥棒ひげをセリオが蒸しタオルで拭いてあげている。次は駒回しをしましょう。これならピロユキさんも参加できます。マルチさんと少々準備がありますのでお待ちください。さすがセリオ、気配りも一流だ。駒の土俵の用意かなと待ってると、準備完了しました、お入りくださいと声がかかる。中へ入ってみるとびっくり、きらびやかに衣装チェンジをした二人が。マルチは桜の花があしらわれた赤とピンクの可愛らしい着物、セリオは雪とウサギをモチーフにした青と白のあでやかな着物。二人とも超絶可愛い、しかも妙に長い帯、これは時代劇でよくある帯を引いてくるくる回す、あれたまらずマルチの帯を引っ張ってしまう僕。良いではないか、良いではないか。
あれ、遊園地のコーヒーカップみたいです。ピロユキさん、もう一度お願いします。
マルチの帯がメジャーのようにシュルシュルと巻き直る。リピート機能まで完璧じゃないか。長年の夢が叶い、感動に打ち震えているとと、セリオと視線が、そう、着物姿のセリオと。問題ありません。最高の正月でした。よすよす。以上でございます。
リピート機能、
あの、一回帯をくるくる引っ張るとまた戻るっていうメジャーみたいな感じ。
チョロキューの原理。
チョロキューの原理。
まあロボットだからできないことはない。
そうですね、冷めてますね。
いやいや、そこだけ気になった。
そこだけね。
リピート機能、
リピート機能って何なんだっていうことですよね。
誰が思いついたんだろうな、うん、マルチなのかセリなのか。
石井氏どうでしょう。
いやなんか私このテサトっていう作品わかんないですけど、セリオっていうキャラ好きですね。
そうなのよ、セリオいいのよ。クニキャップ
生真面目キャラですからね。
そうだ、真面目すぎる面白さなの、うん、セリオ
っていう、かわいい、
うん、
そのセリオが問題ないです。
そう
良いではないか、問題ないんだ、オッケーなんて、マジって、
そうそうそう、多分リピートビデオもセリオが真面目につけたんで
しょう。そうなんでしょうな。
あ、この方がね、時間が取られて
便利よ、
利便性を取った。
さあ皆さん、事件です。お、初ミキシャよりいただいて
ます
。初ミキシャね、もうあのカルテットナイトのみんなともう付き合ったんで、はい、今あの実はですね、
少しインドに行って修行するという噂も聞いてる、はい、
まあ、じゃあちょっとみんな、皆さんちょっと聞いてもらいます。名探偵コナンの安室透との1月のブリブリ、
あれ、
おお、前もちょっと安室さん出てきてたんですけれども、今安室の取り合いが
取り合い出てきました
。この別の宇宙で繰り広げられて、
なんだっけ、耳掃除
してますけど、耳掃除の後は安室くんはどうしてたんでしょう。安室トールと初詣、私は行きつけの喫茶店、喫茶ポアロ
よくバッティングしなかったですね。
喫茶ポアロのイケメン店員安室トールのファンであった。新年を迎えた私は近所の神社へ初詣に来ていた。五円玉をお賽銭箱へ入れ、カランカランと鈴を鳴らし、目を閉じて手を合わせる。今年は安室さんに一度でいいから下の名前で呼んでもらえますように。私はそう心の中で念じると、目を開けて神社の列から外れた。その時、あれ、初美さん、え、安室さん、なんと安室さんがいた。私服姿も眩しいほどにかっこいい。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。初見さんも初詣ですか。そうです、またポアロに遊びに行きますね。4日からはお正月フェアをやる予定だし、今年もぜひポアロをご引きに。もちろんです。安室さんはいつもの営業スマイルを見せると、じゃあとその場を立ち去っていった。願い事もう叶っちゃった。以上です。ブラボー、
ブラボー、初
見のビッ
グトリック決まった、ビッグトリック決まった、
決まった、
ビッグウェア
金メダル入りました。これはこれはもう平野歩夢もばもうびっくりの、ビッグエア決まりましたね。
決まりましたね。
みんなよく聞いてました。今年は安室さんに一度でいいから下の名前で呼んでもらいますように。
あ、もうここここなの、
あれ、初見さん、もうかなっちゃった、
もうかなっちゃった、
強いな。
もう絵が見えるわ、もう叶っちゃったっていうのは、あの画面に向かって口隠して赤くなる、叶っちゃった、
見える
見えるわ、腹立つわ。
どうですか、石
でもこれ以上望まないとこがいいですね、引き止めてとかからしても叶っちゃったから、ね、いいですね、どう距離が縮まってい
く。この後耳掃除してるからね。
いや、そうなんだよ、
そこなんだよ、
まあ、相手男の子とはいえちょっとドキドキしますよね。アシトビ先生いかがですか。
いや本当にブキブロの人たちって、うん、マジで高望みしないですよ。なんか
高望み
しない、なんかこう悪口じゃないですか、はい、なんか控えめな自分に酔ってる人何人かいません。
そうですね、そうですね、
相当もっとラッキースケールを起こしていいんですよ。
そうですね、
いいですね、でも、
はい、
なんかすごい文学的でみんな肉食はもういなくなった
んですね、
まあ、妄想の世界にも。
そうですね。では続きまして、ぬれねずみさんからいただいております。ぬれねずみさんというと、ハイスクールオブザデッドの小島紗友子先輩ですね、はい、ただあの異様に長い時があるんで、その時は読んでないです。
しょうがない、
もうね疲れちゃうんで。だ今回はあの読めます。
ああ、よかった。
ルローニ紗友子というタイトルでいただいております。美好非エロ会と書いてありますよね。今年は話題の新春特番の超豪華時代劇の放送時間に間に合わせるために、初詣を早めに済ませ、紗友子先輩の家にマッハで帰宅。 おせちにみかん、お菓子に漬物の盛り合わせ、熱いお茶を、こしらえて、準備は万端で待機する。録画ももちろんするのだが、サエコ先輩曰く、リアルタイムの放送で見ることが醍醐味なのだ、という強いこだわりがあるのである。いきなり激しく切り合う盾のシーン、サエコ先輩の解説にも力が入る。見たか？今の剣さばき。この主演俳優は実際でも剣道、居合、共に達人の域に達していると聞く。本当に見事だな。と、孫の手を刀のように持って熱く解説をしてくれる。そして最後の山場の決戦に勝った主人公が、いいなづけである剣道道場の一人娘を取り返し、熱い抱擁からのキスシーンに移行していく。すると紗友子先輩は、一気にヒロイン側にログインしてしまい、いい雰囲気になる。こたつの角を挟んで見つめ合う二人、そして近づく顔と顔。ですが、こういう状況に慣れていない二人は目を閉じて、キスに流れ込んでいけるはずもなく、互いに目を見開き凝視してしまう。気まずい雰囲気に耐えられなくなった紗友子先輩が、さ、先ほどの剣さばきを、私にもできるか、道場で再現してみたくなったので、ちょっと試してくる！と言って部屋を出て行ってしまいました。やーと邪念を振り切るかのように、道場の方から響く紗友子先輩の掛け声。しかし10分もすると静かになり、そこからもう10分経過しても先輩は戻ってこないので、そっと様子を覗きに行くと、紗友子先輩は剣道の面を両手に持ち、相手に見立て、キス顔の練習をしていました。私は、ここは見なかったことにするのが武士の情け、と、そっと部屋に戻り、お茶をすすりながら、なんか、今年はいい年になりそうな気がするな、と根拠のない確信をするのでした。以上です
。お家いいじゃないですか。
いいですね。
いいじゃないですか。
いいですね。
ちょっとね、もう男の子としてはそんなの見たら、今年はちょっと、あれ？
いやもうそのキスの練習までしてたらもう
そうなるでしょ。そういうことですよね。
ね。あの、メールにちゃんと剣道の面の写真が、いや、わかりますよ。
そうなの。
いくらなんでも剣道の面はわかりますよ。
死刑だな。俺らだっていうのは、それぐらい知っとるわ。
そうですね。ちょっと画像で。さすがに知ってます。これをね、見立ててってこと
だね。いじいかがでしょうか。
いや、素晴らしいですけど、でも、別にチューしたほうがよかったんじゃないのかなと思っちゃう。
まあでもそうなると僕とか比嘉君の嫉妬がすごいから、
そうです
ね。
どうしてもブス島先輩が照れてるのが見たいんですかね。
そうですね、やっぱそこは可愛いでしょう。
いやーって聞こえるの可愛いです
ね。うん、いいですよね。じゃあ続きまして、新一さんからいただいております。アイドルマスターシャイニーカラーズ、アルストロメリアのメンバー桑山千幸さん23歳との部部です。なんとなくわかります？
僕はまずでなんとなくですけど、
うん、僕は親父の後を継いで雑貨屋を営んでいます。従業員は桑山千幸さんとたまに手伝ってくれる女子高生の妹の2人。いいじゃないですか、このわがまま展開。
ねえ、もうわがまま
展開。さっきなかったですね。
そうですね。
そうそうそう。こういうのですよ。ちゆくさん、今日は遅いね。そうだな。いつもは30分前に来てるんだけど、なんかあったのかな。と話していると、バタバタと慌ててちゆきさんが店に入ってきた。ごめんなさい。すぐ準備しますね。いえいえ、間に合ってますからそんなに慌てないでください。今日はどうしたんです？と聞くと、ちゆきさんはちょっと間を置いて、後でお話しますから。と言って仕事の準備を始めた。え？スカウト？閉店後、千雪さんは仕事に来る途中、アイドルにならないかとスカウトされたと話してくれました。千雪さんは迷っていたようだが、雑貨屋の仕事をしながらアイドル活動をすることにした。新任いいの？あ、新一だから新任。新任いいの？千雪さんアイドルになっちゃうかもよ。二足のわらじは長くは続かず、千雪さんはアイドル活動に専念することを選んだ。新一さん、わがまま言ってごめんなさい。お世話になりました。応援しますよ、千雪さん。トップアイドルになってくださいね。これはお祝いです。僕は千雪さんにプレゼントを渡す。わー、ありがとうございます。大切にしますね。あれから数年、正月休み、晩飯後にテレビをつけると歌番組がやっていた。
ちゆきさん MC やってるじゃん、すごいね。
そうだな。ちゆきさんの耳には僕がプレゼントしたイヤリングがつけられていた。以上です。
そう
ですね。なんだろうこの、なんだろう、なんかいい感じで古くていいですね。なんか
ね、
え、
本当最初の、ね、設定いいですね。
ね、
久々にああいうの見ますね。ゼロ
なのに、もっとわがままにできるのに、何この薄い関わりの。
まだつけてるっていうのが、でもなんか、まだあれですよね、わがままな部分ですよね。これお話で言うと、嫁さんに、あ、この人知ってる人なのって、うん、ちょっと昔ねっていうぐらいなんですよ。いや、今つけてたら、
ひょっとしたらまだ。
イヤリングつけてるってことは今後まだ展開があるの
か。あ、いや、あるんじゃないですか。
どうなんだろうかな。
雑貨屋なんだ。
もう
心理って自分のあだ名を自分で考えてるね。このチャレンジ精神を僕は書いたい。
うん、でね、この新一さんがね、10日後にメールいただいたんですよ。メールいただいた10日後に。いろいろこの10日で思うことあったんですよ。前回中木さんの部品を送ったんですが、コンパクトにしようとしたあまり中木さんの魅力が伝わらない内容になってしまったと後悔があったので、練り直してまた送りたいと思います。ですので今回は別の作品を送りました。アイドルマスターシャイニーカラーズ放課後クライマックスガールズの、園田千代子ちゃんとの部品です。僕のお姉ちゃんがアイドルになった。最近は露出も多くなって、学校でも友達から、お姉ちゃん可愛いね、とか、家ではどんな感じ?とか言われるようになった。どんな感じって言われても、まあ優しいし、ゲームを一緒にしたりして、まあ兄弟としてはごく普通な気がする。最近僕も好きな森永ダースのブランドアンバサダーとかになった。ちよこって名前ってことでチョコアイドルとしてお姉ちゃんは活動してたから、決まった時はめちゃくちゃ喜んだ。買ってきちゃった。チョコのパッケージにお姉ちゃんの写真が載ってるやつだ。可愛いのかな。しんちゃん、お風呂沸いたって、背中流してあげるから一緒に入ろう。うん、今行くよお姉ちゃん。以上。
これ素晴らしいです。これ素晴らしいです。
素晴らしいですか。
チョコちゃんはだってキャラ的にはなんか妹的に見られることが多いので、
はい、
弟から見た目線っていうのはちょっと新しいです。いや、これ素晴らしいです。
素晴らしい。絶賛ですね。
だからそのちょっとお姉さんキャラのなんかアイドルとかは、うん、その自分が弟になったと妄想してみたいな、うん、そういう同人誌とかよく見るんですけど、千代子ちゃんってこういうのなんか初めて
聞いた。いいですよね。ただ背中流してくれるお姉ちゃんなんていないよ。
そう思うよね。その最後のところに持っていきたいがためのなんか全体的に暴力的でした。
あんたまだよ、もう私たちの後なんだからってずっと言われてましたよ。ね、僕はね、
実際はね。
石井氏いかがでしたでしょうか。このわがままな感じ。
いや、でもこのなんか恋愛に行かないあたりがいいんじゃないですか。うん、可愛いのかなっていうのが好きですね。
そうですね。可愛いのか分かんないっていう、ね。
いや、弟としてもだからすごい低年齢設定なんじゃない感じ。
そうですね。
多分そうだね。
うん。バカバカしいです。
あよね。
確かに。
ミニスカ Y 字バランスさん、ミエルコちゃん。最近の作品ですね。ゆりかわ花ちゃんの部品部。ゆりかわ花ちゃんの解説。ミエルコちゃんの主人公四谷美子の親友で、作品内では生命オーラが強く霊を引き寄せやすい体質なのですが、部品部ではそこにはあまり触れずに巨乳で食欲が旺盛な女の子というところをフィーチャーしていきますので、よろしくお願いします。何がよろしくですか。僕の名前は、ミニスカ Y 字、お年頃の高校生。ゆりかわ花ちゃんとはご近所さんで幼馴染み。幼稚園から中学までは同じ学校に通っていたが、高校からは僕は男子校、花ちゃんは女子校に進学したけれど、未だにお互いの家に行き来する仲である。お正月、花ちゃんは毎年自分の家でお雑煮を食べた後に我が家のお雑煮を食べに現れる。何でも家の数だけお雑煮の味が存在するという持論があり、できることならば、全ての知人宅でお雑煮を食べに行きたいのだそうだ。明けましておめでとうございますと元気よく現れる花ちゃん。
家に迎え入れるとまず女の子はいい匂いがすると思うのである。これは男子校に通い始めてから気がつくようになったことです。なんか変に意識してしまう。だけど花ちゃんは明るくいつも通り、ねえねえ見て見てと言って出されたお雑煮のお餅を加えて箸でピローンと伸ばす。僕は澄ました顔で、花ちゃんはしたないですよとたしなめた後に、その下の根も乾かぬうちに先ほどの花ちゃんよりもお餅を引き伸ばしてみせた。花ちゃんあすごーいと大はしゃぎ。その後二人はおかわりをしてお餅伸ばし対決の一進一退の攻防が続いた。やれやれ色気よりも食い気の花ちゃんなのでした。でも僕は花ちゃんのことを一人の女性としてはっきりと意識し始めているのでした。
なんでそんな昔話でね。めでたしめでたし。
もうやれやれやめませんか。やれやれやめませんか。一応ねキャラの写真付きでメールを送ってきてくれています。浅見先生いかがでしょうか。
そう意識し始めたのでしたって最後だけ急にこっからの展開でもこっからの展開がありそうな締め方なんですよね。
そうだね。
その余地としてだって高校生になって学校違うんだけどまだお互いに家を行くそんな夢設定これ鶴瓶さんの漫画じゃないですか。
いいですね。本当だよ。
これ隣同士だったら窓舞台に行ける。
そうですね。そこなんです。
たまに小石みたいなのがポンって
あったり、うん、
あると思います。
あの吸盤の矢とかね。
吸盤の矢。どこに売ってるのか分かんないやつ。はい。
あ、ではですね。
はい、
続いてはですね、ゆるゆり。船見ゆいさんとのブキブが届いています。まずちょっと聞いてください。お二人、
はい、
成人式に参加してきました。久しぶりに会う七森中の友達はみんな大人っぽくなっていて、でもやっぱり当時のように私は弾んで久々の再会が嘘みたいに楽しかったです。船見さんも式に参加していました。当時もグループが濃かったし、あ、違ったし、高校も大学も別だったのであまり接点のないクラスメートでしたが、その独特の雰囲気がとても好きでずっと憧れの存在だったんです。式自体は特に面白みもなかったのですが、船見さんは振袖姿を拝むことができました。爽やかな色合いの振袖が素敵に似合っていて、やっぱり船見さんは綺麗だな。幼なじみの京子ちゃんや生徒会の人たちと相変わらず仲がいいみたいで、私は遠くから見ているだけだったんですが、久しぶりに振り袖いいねとかの会話は少しだけできました。満足。式の後はクラス会が行われ、手頃な居酒屋さんにかなりの大所帯で行くことに。最初は離れた席に座っていましたが、何度か席移動しているうちに隣まで来てしまいました。
ああ
そうですね。
あれ
それ何飲んでるの。なんか限定のあんまりお酒って感じはしないかな。気取らずに返答できた自分を褒めたいです。そうなんだ、よく飲んだりするの。まあまあ船見さんはお酒強そうだよね。あ、どうだろう、まあ割と強いかも、わかんないけど格好はない。お店に入ってからもう結構時間が経っているのに、最初に出てきた船見さんのお通しの小鉢は手がつけられていませんでした。これあんまり好きじゃなくてさ、船見さんにも苦手な食べ物とかあるんだってちょっと人間味感じて、なんか可愛い。お通しってよくわかんないやつ多いよね。あーわかるな、私もらおっか、ほんとあげる、わーい、こんなんで喜べるって私は単純ですね。私食べ物の好き嫌いないんだ。え、すごいね、それで言ったら京子なんてさ、みたいな会話をしたりしました。よく考えたら学生時代よりも喋れてしまったかも。テーブルの下で時折ぶつかりそうになる足にドキドキしました。一生に一度の成人式だからって二人で抜けたいなとか思うけど、思うだけだし、実際この後別に何かあったわけじゃないけど、でもこの日の思い出でもちょっとだけ生きていけそう、生きていけそうです。以上です。
なるほど。
こちら、え、石井美久さんから。お
お、なんか変だと思ったんだよ。
素晴らしい、もう公約達成ですよ。
もうそうですね。
もう、ブヒブに投稿するっていう。
そうですね。
これ、先月あったことなんで。
そうですね、だって
リアルだね。
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 この間会ったこと書いただけですね、
はい、え、別に先月成人式違うよね。
いろんな世界線に来てたんで、
まあそうだね、先月は一応成人式で。そっか、学生の頃は仲良くなかった、そんなに仲良くはなかったけど、成人式飲み会で。これドキドキするね。
それも一番いいパターンですよ。これ。ゆるゆりじゃないんですよ。これからちょっと違う大人のレスボスの女たち。
ガチゆりですよ。ガチゆりですよ。
レスボスの女たちになるんですよ。
だってさ、なんとか席移動してるうちに隣まで来ちゃってんだもん。
それは言ってるんですよ、ね。当たり前じゃないですか。
素晴らしいですね。
素晴らしいですよ。
あ、それで批評をお願いいたします
。
批評って言ったことある。いや、素晴らしいです。これ、ゆいちゃん髪の時に伸びてたのか。
いや、
そんな質問ある？
いや、迷ったんですけど、の、あの、ショートのままっていう
感じでした、ね。ああ、逆にいいですね。
あの頃のまま。
いや、一番気にならないですか、だって。
気になるね。
学生の頃、ショートカットってなった子が何年後かにどういう髪型になってるかって、結構。
うん、まあ俺学生の頃女の子知らないから
あなた男子校ですもんね。
そうなんですよね。
そうだね。
それでもときめくね、そう言われてみると。
なんかほとんどのアニメだとなんか、ソードカットの女の子って数年後はちょっと髪伸ばしてるって、
うん、まあ、こう
定説じゃ
ない。見た目にわかる成長みたいなね。
いや、本当はその描写を入れてたんですけど、
お
長いかなと思って消したんです。
マジで、
はい、見た目の描写を入れてたんですけど。
髪型最初伸ばそうとした？
いや、迷って、いや、迷ったというか、まあ本当のことなんですけど、迷って、いやでも、いや、あの頃のままのがいいかな。
確かにそうか。
いや、でも、ヒブ、すごいですね、なんか。
いいね、でもこれ。
みんな、いや、でも私、思いました。ヒブを書くコツが2つあるなと思って。
お、なになに、これ、聞いてるリスナーの人に、まだ、投稿したいけどできない人いっぱいいる。
そうですね。まず1つ目は、正気にならないっていう。
正気にならない。
はい、
え、でも俺これかなりドキドキしたけど、その憧れてる人と、なんか昔はあんまりよく喋れなくって、
はい、
近くで会話を交わすことだけでも結構ドキドキしてる感じと、うん、足が当たっちゃう感じでもうピクンってなってる感じ。
いや、本当に私が七森中だったら絶対こういうポジションだっただろうな。まあ、
まず正気にならない。
正気にならない。
七森中に通ってましたっていう感じで書いて、
実際あったんだと。
あった
んだ。
そうですね。
二つ目
はアルコールを入れた状態で送信ボタンを押すこと
です。酔ってろと、
まあ、だから
酔っ払ってろと。
まず正気にならないためにも、まあ、お酒を入れて仕上げて、もうどうしようか迷わずにお酒飲んでる時に送信ボタンを
押す。そうですね。この二つができれば多分誰でもできると思う。
いや、一時デビューを決めると。さあ、これからどう展開するか。
いやいやいや、結構今もう達成感が。
これだと髪型の話出てきてますから。
いや、お前何これで満足してんだよっていう話だ。
いやいやいや、
まだあるでしょ。
そうですよ。
こういう思い出を抱えてね、生きていく
んだ。ヒムの皆さんがみんな控えめになるのやっぱ分かりますね。
いや、
なんかこう、独占しちゃいけないっていうのもあるし、私にはちょっと手に余るわっていうのもあるし。
いや、言われたら、俺のあれかもしれない。髪型の話出たから。髪型全然変えてないんだねって言ったら、あ、肉忘れちゃったんだって言って、あのお酒が絡んで、あれ私何か言ったみたいなのを読者に思わせてるし、あれ忘れちゃったんだ。
あ、なるほどね。
だから多分似合ってるわよみたいなこと多分言ってる。
あ、なるほど。
俺の中ではもう
言ってる。昔ね、昔ちょっと似合ってる
似合ってるねって軽く言ったらそれが嬉しくて。
私は船見さんって呼ぶんですけど、向こうは石井ちゃんって呼んでくれるんです。
いいね、
絶対そうなんです。
ちょっとネタバレを避けるために石井ちゃんとは言わなかったんだけど。
あ、そうなんですか。
石井ちゃんって書いてたよ、
ね。あ、そう、そうなんですよ。
そうか、だから、ちょっと向こうの方が歩み寄ってきてくれてる感があるというか。
というよりも、人の好き嫌いがないタイプなんで、多分平等にクラスメイトだからって接してくれるんですよ。
あ、もう
人気。でもこっちは憧れちゃってるから、船見さんって
呼ぶ。あ、もうそこまでしか呼べない。
うんうん、なるほど。
逆に京子ちゃんとかは、私は多分クラスにいたら結構仲いいタイプで、
うんうんうん、
まあちょっとオタク同士っていうのもあるし、割とつるんだりするんですけど、うんうん、その隣にいる、ちょっと船見さんには、ちょっと私は見てるだけでいいかな。
今日一の早口に乗ってますけど。
たまにシミュレーション力ですね。
やっぱそうだよね。そのクラス入ったらどういうポジションなのかなって。
いや、そうですね。絶対そう。生徒会の子とかは私はなんか多分仲良くならないんですよ。
なるほどね。そ この後ふなみさんとどう展開するのかちょっと知りたいところですね。
難しいですね。
いや俺はやっぱ2月はふなみさんにチョコあげちゃうんじゃねえかなと思うんですけど、石井ちゃんがね。
現在の時間で動くから過去に戻ったりもするんじゃ
ない？あるかも。
実はこんなことがあってどっちかはそれを覚えててみたいな。
あるかも。そうだね。
あってほしいじゃん。
そうだね。で石井氏の舞台の客席見たらあれ船木さんみたいな、
あ
舞台はあるなって
見に来て静かに
見に来てるわ。
うわ
あでもそれ分かんなくてアンケート見たら、うんうん、それ来てくれてたのどうしよう
言ってよって、ね、
そうだそれがあるから今度連絡取りやすくなったでしょみたいな。
なるほどね、なるほどね、
好きだ
ね。
もうゆいちゃんやったことになってるんです
よね。実際に
好きだ
ね。いいですね。いやこれ頑張ってくれました。本当に
いい、ね、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
では続きましてプリマドンナ星座をしないさん、こちらもねゆりぶひぶでございます、はい、うん、プレイバック2005ゆりぶひぶということでいちごマシュマロね、もう懐かしいよ、
懐かしい、
もう知らない人もいるよ、いちごマシュマロ、うんうん、まあでも、もうあの僕らにとったら教科書みたいなもんなんで、
そうですね、
あの萌えとは何か、ロリとは何かを全て教えてくれた、うん、まああのまあ、比嘉君のためにあるような、
あとあの、女の子の私服は可愛いっていうのを教えてくれた。
そうなんまあ、あの可愛いは正義はここから始まった言葉です。まあ
ここ
はい、あのいちごマシュマロのポスターのキャッチコピーが可愛いは正義だと、
ね、
そっからみんな使うようになった。のぶえお姉ちゃん、CV 生ためさんのパソコンを使って、なんでこれその CV 入れたの。
いやもうアニメに出てるようなことなんでしょう。
ネットに上がっていると聞いた新人時代の堀江優衣のファミマ研修ビデオを見てみることにしました。
なんで誰も知らないですよ若い人。
ちかちゃん CV 千葉太鼓、もう勝手に使ったら怒られるよ。みゆちゃん CV 折笠文子、大丈夫だってバレやせんよ。まつりちゃん CV 川澄愛子、ねえ海外の動画サイトなんて危なくない。あなちゃん CV 野戸まみ子、だったらまつりさんだけ見なければいいですわ。プリマドちゃん CV 藪崎葵、後の結城葵である。それにしてもみんな時代へ感じるキャストだな。あはは、待って待って、外で遊ぶ子供たち CV ミュージックレイン新人時代の豊崎亜希、ことぶきみなこ、そして何とかして怪しい海外の動画サイトにつながりました。ゾン、あなたのパソコンがウイルスに感染しました。60秒以内にウイルスバスターをインストールしてください。59、58、うわーなんかウイルスに感染した、うわー蜘蛛の子を散らすように逃げる小学生たち、怒らないでね、怒らないで、終わり。
いや上級者向け、
上級者向けすぎだよ。
めちゃくちゃエボい、エボいですね。なんかすごいな、 CV めちゃくちゃ書いてるな。
そうだね、
ブルドーザーが走りすぎたみたいな。
そうだね、そんな感じですね。
堀江優衣さんのファミマ研修ビデオ知らないですよ。
知らない、
今の若い人誰も知らないですよ。
あるの？
あ、絶対にあります。だからファミリーマートの研修ビデオに出演してるって、全然多分無名の時の、
そうなん
だ、っていうことです、それだけ。
あのバトルロワイヤルのルール説明は宮村優子さんがやってましたね。
確かそうな
んだ。あんまり、さあみんな今からこの試合をしてもらいますみたいなね、やってましたね。
いいですね。
あ、というわけでじゃあ最後は朝記者の馬娘シリーズ、
はい、
じゃあこれはもう足止先生馬娘大好きなんで、足止先生に選んでもらいましょう。
なんだろう、
馬娘美輪早秀の信念、馬娘、うん、ダイワスカーレットとスーパークリーク、山と山、さあどっち。
二つ目、比嘉さんっぽいな。
あ
いやまあすいません、比嘉さんっぽい方で、
はい、ダイワスカーレットとスーパークリーク、山と山、
はい、
ある日うっかりトレーニングのダブルブッキングをしてしまいました。トレーナーは私の走りを見るのよ、私の方が先です。ツインテールが特徴のダイワスカーレットと母性の塊のようなスーパークリークが張り合っています。この2人は巨乳で有名な馬娘なの で、
です、ね、
近くにいるとまるで四方を山脈に挟まれた山梨県のような気分です。トレーナー、どっちと練習するの。トレーナーさん、私ですよね。あ、いやそれは。答えに窮しながら目を泳がせつつ4つの山頂をチラ見していたら、 どこ見てんのよ、どこ見てるんですかと、ミルマスカラスとドンマスカラスの連携プレーのような綺麗なダブルキットが飛んできました。ヒヒーン、ああプロレスならエルも混ぜてくださいと、エルコンドルパサーが凱旋門賞で見せたすごい末脚で飛んできましたが、もう後の祭りカンカンカンカンということで終わりです。バカでしたね。
想像通りです、
ね、想像通りです ね
最後にエルコンドルパサーが来るあたりはちょっと予想外です。
ちょっとでも朝記者どうしちゃったでしょう。想像より上も下もいかないこの感じ。安定感増してますね。
安定感なんでしょうかね。
石氏は聞かなかったことです。ちょっとしたセクハラになっちゃう。
僕もこういう内容だろうと思って選んだ。
まあ選ぶでしたよね。
選ぶ。
やっぱりなって感じです。
すごいな。
さあということで部品部も今月集まりました、はい、皆さんねもうこれ石井氏もデビューしましたし、うん、まあやっぱねあの正気にならない酔った状態で送信ボタンをこの2つに対応
ということ を学びました、ね、
さあじゃあそんな石井氏からじゃあまず石井師匠を選んでいただきます。石井師匠どれでしょうかね。
どれにしようかな、うん、
ここで自分の選んだらすげえファン増えると思います。てめえの回だって。
私はこれにします。新一さんの、
はいはい、
ソロで千代子ちゃんとの部品部
にします
。
なるほど。
弟
どこが評価ポイントでしょう。弟
いやこのなんかちょっとこの数年後にこう弟として何か違う感情が芽生えるのか芽生えないのかこう分岐していきそうな感じですね。う
ん、ああなるほどね。うん、よかった。
いいですね、
はい、じゃあ足止め先生は足止め師匠。
僕はですね、これかな。あ、お名前が、あ、そっか。初見さんの、
初見さんの
初詣で安室徹と遭遇したやつ。
よかった。
初見記者、おめでとうございます。
そうですね。こうだからいわゆる初見さんに燃えるやつですよね。
そうですね。うん、下の名前で呼んでもらえますように。うん、あれ初見さんっていうね。もう最短の振り落ちですよね。こんな技まで覚えてるとはね。さあ、じゃあ、国賞最後。
いや今回でもやっぱ初見ちゃん強かったですよ。
初見強かった。
いやもうだってこれってこう来たらだってもう次の展開というかもうキャッチもわかるじゃない
です
か。
そうですね。
これから始まる2人のドキドキ奇妙な同居生活。
そうですね。
絶対そう
なりますよね。
このリボン感って言うんですか。チャオ感って言うんですか。
あまあポアロでバイトとかもあるかもしれないしね。
あるね。ありそう。めっちゃありそう。
で、初見さんはその耳掃除をしに来た男の人を撃退するっていうまずタスク
があ、まあまあこれの流れで言うとこれちょっと達成してもらわないといけないかもしれない、
ね、そっか私以外の誰かと熱心に連絡をしているようだけど誰なんだよ。
あそこで
そこで赤井真一さんをどうこうね。
でもそこで名探偵登場なんじゃない。
そうかもしれない。
真実は一つで。
そうかもしれない。
お嬢さん。
そうですね。
主人公一回も出てきてない。
そうなんだよ。
そうなんです。編集
長。
いやいやまあ今日は三人
来てるから
、まあ、それでね、はい皆さんも理想のあの子とのデートで回収した CG 熱文字@gmail.com まで送ってください。石井なんかお知らせありますか。
うん、そうですね、今月2月の25から27でちょっと、ネットの方でオーディションがあるんですけど、
よ
かったら
ネットオーディション、
あなんかオンラインの審査があるオーディションでちょっと投票数に応じて受かるかみたいなやつがあって、まあ、なんか会員登録するだけで簡単なんでもしよかったら
ポチッと
応
援
してあげたらなと思います、
はい
はい、
25から27、
はい
はい、
あ今月の、
はいはい、そうです
ね。浅野先生は
僕はなんか今月の28日に、
はい、
その後輩で芸人と VTuber を兼任してるやつがいて、その子が主催してるなんか V 歌ネタ王決定戦っていう大会の審査員をすることになった。
おお、まあ、歌ネタ王出てますからね。
審査員をやる、
はい、初回は関口が審査員やったらしいんですけど、
う
ん、結構面白いらしくて、
なるほど、
まあ、なんかその決められた音源にVTuber の人が替え歌をつけて披露するみたいなやつの審査員をやることになったので、まあ、もし見る機会がある人は28日の夜、
はいはい、浅見先生のツイッターとかフォローしてれば大丈夫ですね。
はい、大丈夫です、
はい、ありがとうございます。国さんは次どの戦場に向かうんでしょうか。
僕は今ウクライナが大変だから。
やっぱちょっと気を抜け
ちょっと気を抜けない
状態。行かないでよ本当に。
本当に申し訳ない。もう大丈夫です。
バイデンさんと面会する。
そうだね。国さんもね。そうですね。といったわけで、次はねあんまり間を置かずなんで、3月の2週目には収録しようと思ってますので、まあ、割とすぐにメールいただければなと思います。熱もじゃっと gmail.com までお願いいたします。ということで2月の編集室でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。